はい、風景作り夏の学校の時間が今週もやってきました。今週も鳩の方で番組の方を、進めさせていただければと思っています。先週は痛む年ということで、ホロコーストの慰霊記念碑の話を少しさせていただきました。でその話をしたのは、もちろん僕が少しそのベルリンに行ってですね、その街の中に痛む空間っていうか、そういう非常に大きなホロコーストを慰霊するための施設があるということに少しすごいなというかインパクトを受けてそういう話をさせていただいたわけですけれども、もともとはその街づくりをやっていく過程で、賛成の意見ばかりではなくて反対の意見もあるときに、どういう街づくりのやり方があるんだという話がですね、リスナーの方から意見で寄せられましたので、その話を少しさせていただいたわけです。賛成の意見、反対の意見、賛成の意見だけで街づくりをもちろんしていくことはできるかと思うんですが、それだけ集めていてもですね、なかなかやっぱりなんか街づくりとしてはやりやすいかもしれないんだけれども、どっかちょっと違うんじゃないかなっていうこともですね、多分現実の中ではあるんじゃないかというところで、そういうコメントをいただいたと思うんですが、僕自身はやっぱりそのいろんな街づくりをやっていく中で反対の意見が出てくるってことはすごく大切なことじゃないかなというふうに思います。でもちろんその賛成の意見、反対の意見、こう重ね合わせていくことは非常に大変なんですけれども、やはりそれを一つのものに合一していく、使用していく、アウフヘーベンしていくというようなところでですね、初めて街づくりというものがある一つの形になっていくと。耳障りのいい自分に都合の意見ばかり聞いてですね、どっか街づくりをやっていくと、なんか途中まで行くとですね、やっぱりどっかでどかっとこう崩れてしまう、あまりいいことにならないというようなことが起こるような気もしていて、やっぱり賛成の意見、反対の意見、これをちゃんと重ねた上で、どういうふうに最終的に形にしていくのか、そういうことが街づくりの中では大事ではないかなということを少し思った次第です。今週ですね、何を話そうかと思ったんですが、ちょっといろいろ考えてたんですけど、今週はその、出張からちょっと帰ってきて何してたかっていうと、いろいろやってたんですけれども、週末にですね、私三重県の方にちょっと行っていまして、なんで行ったかというと、東海東南海南海の三連動の、地震津波がいろいろ最近ですね取り沙汰されていまして、その中でどういう街づくりをこれからしていったらいいかというときに、事前復興みたいなことを考えられないかと。要するに災害が起こってから街づくりを考えるんじゃなくて、そういう災害を想定してですね、あらかじめ事前にどういうことができるかということを考えてみようということで、三重県の方々に呼ばれて、少しお話をして、その後実際にですね、町づくりの、避難の、訓練ですかね、防災のワークショップ、防災のデザインワークショップみたいなことを少しさせていただきに週末ちょっと行っていました。2日間三重県の尾鷲市というところですね。でなんかすごい私が感じたのは、非常にやっぱり命の街づくりっていうことでいろいろ皆さんと議論させていただいたんですが、そういう事前復興についての機運が非常に高まっているということを感じました。でもちろん尾鷲というところは地震が揺れてからですね、津波が来るまでだいたい短ければ5分とか7分ぐらいでですね、津波の第一波が来るであるとか、 まあ、あのほとんど市街地壊滅的な状況になるんじゃないかとか、そういうことは言われているところではありますので、意識は高かったところなんですね。で、意識は高いところなんですが、かといってその事前復興、事前にどういう対策を取るかということに関しては、なかなか、まあ、あの街づくりという形では進んでいるようで、ちょっと進んでいるところが、あの具体的には形としては見えてこないところもあったと。でところがやっぱり東日本大震災が起こったということで、事前にやっぱり命っていうものをもう一回考え直したときに、街づくりでどういうことができるんだということを改めてもう少し考えられないかということで、住民の方々と、まあ、ワークショップをして、で、まあ、どういう事前復興ができるのかっていう話をしました。でその時に話が出たのは、まあ、ちっちゃな集落ですね、尾鷲市の三木里というところに行ったんですけど、まあ、ちっちゃい、うん、まあまあ、あの一つ湾があって、その湾の中にある集落のところでワークショップさせていただいたんですが、その時はやっぱりその一つは、あの学校、これをですね一つの起点にして、まあ、町の拠点にしてですね、防災のそこの周辺に、まあ、どういうものを集めるべきかというような議論をまずしました。学校っていうのはいざ災害が起こった時に避難施設として使えたりもします。それから、まあ、そこの集落では全校生徒がだいたい7人ぐらいで、もうなんかあの非常に少ないんですけれども、やっぱり地域の文化の担い手がその小学校で育っている。でいざという時はその学校に、物資なんかも保管しておくということから、その周辺のところに少し、まあ、コミュニティセンターみたいな機能をですね、あの、まあ、学校自身は少し高台にあるものですから、下場にあるコミュニティセンターを上側に移せないか、まあ、それによって町の中心を学校周辺の高台に移せないかというような議論を、まあ、少ししていったということです。でもう一つは、道についての議論というのを少ししました。道っていうのは、まあ、いろいろあるんですけれど、まずはあの下平地のところから高台の学校までどうやって逃げるのかっていう時に、サイン案内板をどういうふうに整備したらいいのか、まあ、そういう議論をしました。まあ、案内板っていうのは例えば夜だったら、まあ、当然地震が夜起こることもありえますので、ちゃんとこう逃げれるようにどういう高さにどういう大きさで、まあ、どういう場所に設置したらいいのか、まあ、こういうことをいろいろ議論していくとともに、当然地震が起こると、ブロック塀なんか倒れちゃいますので、まあ、ブロック塀をやめて、生垣形式にできないか。でも尾鷲っていうのは非常に台風とか豪雨雨降るところですので、そういうところから、まあ建築というか自宅を守るためにはそれなりの強度の、まあ、塀がいると。でそういうところで、まあ、そういう塀をどういうふうにしていったらいいか。要するに地震が起こってブロック塀が倒れて道歩けなくて逃げれないということだと、5分とか7分の間にわずか逃げないといけませんので、逃げれないということですから、まあ、あの強いしなやかな塀をどうやって作ったらいいか。その時に、まあ、案として出たのは少し生垣みたいなものをうまく作ったらどうかというような案が出たりしていました。でそれから3つ目の要素は学校と道に続いて森っていう要素です。町づくりをやっていると、まあ、町の論理は町の論理で考えがちなんですが、尾鷲っていうところは、当然尾鷲ヒノキが非常に有名でして、山がやっぱり近いんですよね。でそうすると高速道路の、まあ、インターチェンジのそばに、まあ、当然森がたくさんありますので、高速道路だけは、まあ、災害が起こっても物資の運搬に便利だと。でそのそばの森を避難の、まあ、二次のシェルターとして、まあ、避難所としてですね、うまく整備をしていったらどうかと。で日常的に子どもたちもその森まで平場からどうやって歩いて逃げるんだという、かなり長い距離、1キロ 1.5 キロとか2キロぐらいですけれども、それぐらいの道を、農道とか林道の作業道みたいなところのネットワークのチェックとともにやっていって、平常時からそういう森を生活の中にうまく、取り入れていくことで、学校と森という2つの避難施設を町の中の暮らしの中に、取り込んでいくというようなことの話を、まあ、いろいろしました。でそれが、まあ、初日のワークショップの話で、 2日目は実際にまあその避難路をまあみんなでこう分かれてですね、実際に歩いてみてチェックポイントを見つけていろいろ議論していくというようなことをしていったわけであります。でまあその活動についてはですね、なんかまあ次もですねやっぱり集まって具体的な計画作りとか、まあ、事業っていうか、実際のまあ広場を作ったり避難できるような広場を作ったり、そういうことあるいは避難訓練の実験をしてみたり、まあ、そういうことをやっていったらどうかということに今後はつながっていきそうだということです。まあそういうことをですね、先週今週末はやっていたということで、で今日はそんで何を話そうかと思ったかというと、あ、そうだそうだ、まあだから先週が、痛む空間の話、痛む都市の話をしたんですが、今週はですね少し、話を変えてですねツーリズムの話を少ししてみたいと思っています。でご存知のように、まあ、今治という町は、まあ、来島海峡、それから、まあ、大三島とか大島とかですね、まあ、あのしまなみ海道ですね、多島美、非常にまあ美しいあの海流の中の島々を抱えて、観光資源もたくさんあると、またそれをまあ巡るための自転車道、それからまあ自転車を中心にしたまあツーリズム活動をしている人たちなんかもいておられたり、まあ、ただそういう少しその観光要素の強い資源だけじゃなくて、まあ今治の人からしたらそれ何の観光になるのって思うかもしれないんだけど、例えば焼き豚卵飯ですかね、ああいうちょっと B 級グルメっぽいものであるとか、それがまあ今治タオルだったり焼き鳥だったり、結構まあ特徴のある資源が、まちづくりのためのですね資源があるということで、そういうものをじゃあどういうふうに生かしていったらいいのかというような話を今日は少しできればと思っています。でまず最初にですね、ツーリズムということで、ツーリズムって何なんだという話をちょっと最初にすると、ツアーとツーリズムの違いが何かっていう話がですねよくあって、ツアーっていうのは例えば1泊2万8000円で、まあ、どこそこに行けますというような、そういうパッケージ商品になったようなもの、これは、まあ、ツアーですね。でツーリズムっていうのはどういうことかというと、ある場所に行ってその場所で、まあ、旅行してといろんな体験をすると、でその体験の質が高まるということがやっぱりそのツアーがよりいいものになってリピーターが増えてくる、あるいはその訪れた先の地域のことをよく知ることになる、理解することになる、それによってまあ自分にまあ染み込んでくるものが豊かになってくるということなんですが、ということはそのツアーで行った先の体験をどのようにまあデザインするのかということが大事になると。でそういうまあツアーに行ったお客さんがまあ現地でまあいろんな体験をする、その際にいろんな人と触れ合う、そういう場所をそのコンタクトゾーンというふうに言うわけですが、そのコンタクトゾーンでどういう体験をまあ作っていくのかという、その体験を作る側の活動ですね、まあ、そういうものを含めた、要するにそのツアーを作っていく組織であるとか、まあそういう取り組みそのものをですね含めたものをツーリズムというふうに言うということです。まあ、ですのでツアーとツーリズムは少し違うと、でそういう体験を、まあ、地元の人たちがどういうふうにもてなすのか、もてなすための、まあ、活動をどうやって、まあ、作っていくのか育てていくのか、そういうものも含めたものをツーリズムというふうに言うということです。で今日お話しする話というのは、牧野富太郎の道を歩くというツーリズムデザインというものに私自身が関わっていますので、この牧野富太郎の道づくりの話をですね少し事例としてさせていただければというふうに思っております。でこの活動をですねどこでやっているかというと、 高知県の大月町というところでやっているツーリズムの活動であります。で、高知県の大月町は高知県の南西部に位置して、町の北側がちょうど宿毛市、東側が土佐清水市、豊後水道宿毛湾、太平洋に面しているところで、海岸部を中心に足摺宇和海の国立公園に指定されているところです。で、それほど大きくはない町なんですが、まあ、非常に水産資源なんかも豊富で、まあ、黒潮が来たりするところでもありますので、植生が非常に複雑で豊かだというようなところで、まあ、柏島という島があってですね、そこではスキューバダイビングみたいなこともやられているという非常に風光明媚なところであります。で、そこで牧野富太郎の、道づくりと道を歩くというようなツーリズムデザインやってるんですが、で、牧野富太郎って人がそもそもどういう人かというと、牧野富太郎さんは、1862年の5月22日ですから、まあ、江戸時代の終わり頃に生まれて、日本の植物学者、日本の植物の父として知られています。で、当時明治の初期頃はですね、日本に植物の命名権はなかったわけですが、まあ、その中で多数の日本の固有の植物の新種を発見し命名を行っていった近代植物分類学の権威として知られています。よくその牧野日本植物図鑑なんかで知られている方ですが、小学校中退でありながら理学博士の学位も得て、生まれた日がちょうど植物学の日ということに制定された、5月22日ですね。で、こういう方だということであります。で、この牧野富太郎さんと大月町がどういう関係にあるかというと、牧野富太郎さんは、19歳で、まあ、一生植物研究に捧げようと決心して、日本中の植物を調べるためにもまず高知県の植物を調べ上げようと考えて、最初に訪れたのが、幡郡ということで、大月町のあたりであったということです。で、大体彼は50日ぐらいにわたってですね、高知の幡郡ですから、まあ、足摺岬周辺のあたりに来まして、大月町あたりをずっとですね、1週間ほどテコテコテコテコ歩いてですね、いろんな植物調査を行っていったということです。で、この大月町ではこの牧野富太郎の歩いた道を生かして、まあ、どういう町づくりができるかということを考えて彼の歩いた道をですね、まあ、整備していくというようなことの町づくりをやっていっているということであります。で、こういうことをですね、やっていく際に、まあ、もちろん牧野富太郎さんが歩いた道っていうのはあるので、まずその牧野富太郎さんの膨大なその研究ノートを地元の方々がまず歴史をですね、調べまして、訪れた場所とか見聞きした草木の名前とか地元の方言あるいはスケッチなんか残されていますので、それをもとに、旅程と採取した植物リストを作成し、まあ、大月町の中でどういうルートが歩かれてたのか、まあ、そのルートは当然その明治時代ぐらいの、例えば山の中の子どもたちが書いていた通学路だったりするわけですが、まあ、集落がだんだんこう衰退していくとともに、そういう山の中の道もどんどんどんどん閉ざされていっているので、今埋もれた道になっているのを、まあ、地元の方々でこう掃除をしたり、まあ、伐採をしたりしてですね、昔の道をどんどん復活させていくような活動を、まあ、していったということです。で、そういう道のですね、昔の記憶をたどっていくために、まあ、いろんな方々に、聞き取りをしています。で、この聞き取りっていうのはどういうことかというと、町のその生活系とか風景の成立の文脈みたいなことっていうのはなかなかですね、文章が残っていないことが多いと。で、当然牧野富太郎博士がどう歩いたかという記録は残ってるんですけども、その当時どういう、まあ、風習風景がそこにあったのか、 そういうことを掘り下げていかないと、なかなかですね、そういう外部から来た方々に本当にその地域らしさ、地域の歴史みたいなことを知っていただくことは難しいということで、そういうことをですね、お年寄りの方々にオーラルヒストリーという形で語りをですね、していただいて記録を残していくというようなことをやっていっています。で、例えばですね、牧野富太郎さんが見つけた種類の新しい植物と、当時ですね、植物に足摺桜というものがあります。で、その足摺桜についてですね、例えばお年寄りの方に聞いて、例えばちょっと今から読みますけれども、何年くらい前か忘れたけど開拓というものがあってね、この土地はほとんど開拓に入っちょったわけよ。昔開拓いうのが三男坊対策に開拓組合というのが組織されて、それでここでは大体開拓の地域でね、んで開拓の入植者がここにはいちょったわけよね。ここら辺りの聞いてしもうて、ブルも入れていろいろこう作っていったんだけれども、ほとんどは湿田よね。で、ここの付近にブルを入れて整理したわけよね。で、整理した時にその時ここに向けて池を作ったわけで、こうして田んぼにしてもらったわけですが、これになるまでに結局この桜のことやないかと思うが、ここだいたい自分の土地と兄貴の土地とがあって、それで今の桜の上の後ろくらいまでずっと自分が開拓で開いて、んで昔芋を植えちょったわけよ。みたいな、そんなことをですね、どんどんこう聞き取っていくと。で、そうするとそのうちにですね、ちょうどここの山の神様いうものを祀っちょったがね、でも切る人が嫌がって国営の工事が止まったがよ。白い桜がポッと一本だけ変わった桜が咲きよるねえということで、この桜の時期がちょっと遅れとるがね、普通の山桜と比べてこれも山桜やけど咲く時間が変わってた桜やね。みたいなことがですね、聞き取りでどんどん聞き取れていくと。で、大月町ではこの桜が幻の月光桜というふうに名付けてですね、この地域の桜を保全する活動を行っていって、夜ライトアップしてですね、それを一つのツーリズムの観光資源として活用していくというようなことに、ツーリズムの形がですね、生まれていったということです。だから牧野富太郎さんという方に着目して、彼の研究ノートを調べて、そこからツーリズムの骨格になるような経路を選び取っていくと。で、ただそれだけではなくて、その経路上にあるさまざまな地域の人の昔の暮らしというものを、おじいちゃんとかおばあちゃんに聞き取っていくことで、地域の風景の中で、さらに、柱になるようなもの、ツーリズムの体験につながっていくような生活系を、見つけ出していくと。で、その中で見つかった月光桜というものを使って、それをこうツーリズムの一つ柱にしていくというような動きが生まれていったわけです。で、切り落とされることなく残った桜の周りの鬱蒼とした木々を地域の方々と伐採して、ようやく現れた足摺桜の巨木、樹齢200年ぐらいのものなんですけれども、その周辺に集計作業をやって、地づくりの拠点にしていくわけです。ですので、ツーリズムについてはまた来週も少しお話しできればと思いますが、全くですね、新しいものを観光の資源にするというようなこともありますが、地域地域にはやはりですね、その土地なりの生活の中にあるちゃんとした着実な歴史があると。で、そういうものをいかにして町づくりの中で汲み取って大事にして、一つの町づくりの素材に仕立てていくのか、そういう中にやっぱり地域の歴史をですね、お年寄りの方とかいろんな方に聞いていく、それがですね、一つ町づくりの基盤、特にツーリズムデザインの中でもですね、基盤になるのではないかというようなお話を今日はさせていただきました。 まあ、こういう方法はですね、まあ、ツーリズムの方法ということで紹介させていただきましたが、まあ、町づくりの中でも、まあ、いろんな方に、まあ、過去の歴史を町の歴史を聞いていくというのは基本になるのではないかなというふうに考えています。というわけで風景づくり夏の学校、今日も波頭が送りさせていただきました。どうもありがとうございました。